の引き出しを開けてかき回していたら、去年の夏の扇子が出てきた。白い紙に元禄時代の女の人が行儀悪く座り崩れて、そのそばに青いほおずきが二つ書き添えられてある。この扇子から去年の夏がふーっと煙みたいに立ち上る。山形の生活、汽車の中、浴衣、スイカ、川、セミ、風鈴。急にこれを持って汽車に乗りたくなってしまう。扇子を開く感じって良いもの。パラパラ骨がほどけていって、急にふわっと軽くなる。くるくるもてあそんでいたら、お母さん帰っていらした。ご機嫌が良い。ああ、疲れた疲れたと言いながら、そんなに不愉快そうな顔もしていない。人の用事をしてあげるのがお好きなのだから仕方がない。何しろ話がややこしくて、など言いながら着物を着替えてお風呂へ入る。お風呂から上がって、私と二人でお茶を飲みながら、変にニコニコ笑って、お母さん何を言い出すかと思ったら、あなたはこないだから裸足の少女を見たい見たいと言ってたでしょ？そんなに行きたいなら行ってもよござんす。その代わり今晩はちょっとお母さんの肩を揉んでください。働いていくのならなおさら楽しいでしょ。もう私は嬉しくてたまらない。裸足の少女という映画も見たいとは思っていたのだが、この頃私は遊んでばかりいたので遠慮していたのだ。それをお母さんちゃんと察して私に用事を言いつけて、私に大手振って映画見に受けるように仕向けてくださった。本当に嬉しく、お母さんが好きで自然に笑ってしまった。お母さんとこうして夜二人きりで暮らすのも、ずいぶん久しぶりだったような気がする。お母さんとても交際が多いのだから。お母さんだって、いろいろ世間からバカにされまいと思って、勤めていられるのだろう。こうして肩を揉んでいると、お母さんのお疲れが、私の体に伝わってくるほどよくわかる。大事にしようと思う。先刻今枝が来ていた時にお母さんをこっそり恨んだことを恥ずかしく思う。ごめんなさいと口の中で小さく言ってみる。私はいつも自分のことだけを考え思って、お母さんにはやはり心底から甘えて乱暴な態度をとっている。お母さんはその都度どんなに痛い苦しい思いをするか、そんなものは点で跳ねつけている自分だ。お父さんがいなくなってからは、お母さんは本当にお弱くなっているのだ。私自身苦しいの、やりきれないのと言ってお母さんに完全にぶら下がっているくせに、お母さんが少しでも私に寄りかかったりすると、いやらしく薄汚いものを見たような気持ちがするのは本当にわがまますぎる。お母さんだって私だってやっぱり同じ弱い女なのだ。これからはお母さんと二人だけの生活に満足し、いつもお母さんの気持ちになってあげて、昔の話をしたりお父さんの話をしたり、一日でもよいお母さん中心の日を作れるようにしたい。そうして立派に生きがいを感じたい。お母さんのことを心では心配したり、良い娘になろうと思うのだけれど、行動や言葉に出る私はわがままな子供ばっかりだ。それにこの頃の私は子供みたいに綺麗なところさえない。汚れて恥ずかしいことばかりだ。苦しみがあるの、悩んでいるの、寂しいの、悲しいのって、それは一体何のことだ。はっきり言ったら死ぬる。ちゃんと知っていながら一言だってそれに似た名詞一つ形容詞一つ言い出せないじゃないか。ただどぎまぎしておしまいにはカッとなって、まるで何かみたいだ。 昔の女は奴隷とか、自己を無視している虫けらとか、人形とか、悪口言われているけれど、今の私なんかよりは、ずっとずっと、いい意味の女らしさがあって、心の余裕もあったし、人獣を爽やかにさばいていけるだけの H もあったし、純粋の自己犠牲の美しさも知っていたし、完全に無報酬の奉仕の喜びもわきまえていたのだ。ああ、いいあんまさんだ。天才ですね。お母さんは霊によって私をからかう。そうでしょう。心がこもっていますからね。でも、私の取り柄はあんま神氏もそれだけじゃないんですよ。それだけじゃ心細いわね。もっといいとこもあるんです。素直に思っていることをそのまま言ってみたら、それは私の耳にもとっても爽やかに響いて、この2、3年、私がこんなに無邪気にものをハキハキ言えたことはなかった。自分の分をはっきり知って諦めたときに、初めて平静な新しい自分が生まれてくるのかもしれないと嬉しく思った。今夜はお母さんにいろいろの意味でお礼もあって、あんまが住んでからおまけとしてクオレを少し読んであげる。お母さんは私がこんな本を読んでいるのを知ると、やっぱり安心なような顔をなさるが、先日私がケッセルの昼顔を読んでいたら、そっと私から本を取り上げて、表紙をちらっと見て、とても暗い顔をなさって、けれども何も言わずに黙って、そのまますぐに本を返してくださったけれど、私もなんだか嫌になって続けて読む気がしなくなった。お母さん昼顔を読んだことがないはずなのに、それでも勘でわかるらしいのだ。夜静かな中で一人で声立ててクオレを読んでいると、自分の声がとても大きく間抜けて響いて、読みながら時々くだらなくなって、お母さんに恥ずかしくなってしまう。あたりがあんまり静かなので、バカバカしさが目立つ。クオレはいつ読んでも小さい時に読んで受けた感激とちっとも変わらぬ感激を受けて、自分の心も素直にきれいになるような気がして、やっぱりいいなと思うのであるが、どうも声を出して読むのと、目で読むのとでは随分感じが違うので、驚き平行の形である。でもお母さんは、エンリコのところや、ガロオンのところでは、うつむいて泣いておられた。うちのお母さんも、エンリコのお母さんのように、立派な美しいお母さんである。お母さんは先にお休み。今朝早くからお出かけだったゆえ、随分疲れたことと思う。お布団を直してあげて、お布団の裾のところをはたはた叩いてあげる。お母さんはいつでも、男へ入るとすぐ目をつぶる。私はそれから風呂場でお洗濯。この頃変な癖で、12時近くなってお洗濯を始める。昼間ジャブジャブやって時間を潰すの惜しいような気がするのだけれど、反対かもしれない。窓からお月様が見える。しゃがんでシャッシャと洗いながら、お月様にそっと笑いかけてみる。お月様は知らぬ顔をしていた。ふとこの同じ瞬間、どこかのかわいそうな寂しい娘が、同じようにこうしてお洗濯しながら、このお月様にそっと笑いかけた。確かに笑いかけた、と信じてしまって、それは、遠い田舎の山の頂上の一軒家、深夜黙ってセドでお洗濯している苦しい娘さんが今いるのだ。それからパリの裏町の汚いアパートの廊下で、やはり私と同じ年の娘さんが一人でこっそりお洗濯して、このお月様に笑いかけた、とちっとも疑うところなく、望遠鏡で本当に見届けてしまったように、色彩も鮮明にくっきり思い浮かぶのである。私たちみんなの苦しみを、 本当に誰も知らないのだもの。今に大人になってしまえば、私たちの苦しさ、わびしさはおかしなものだったと、何でもなく追憶できるようになるかもしれないのだけれど、けれどもその大人になりきるまでのこの長い嫌な期間をどうして暮らしていったらいいのだろう。誰も教えてくれないのだ。放っておくよりしようのないはしかみたいな病気なのかしら。でもはしかで死ぬる人もあるし、はしかで目のつぶれる人だってあるのだ。放っておくのはいけないことだ。私たちこんなに毎日うつうつしたりカッとなったり、そのうちには踏み外し、うんと墜落して取り返しのつかない体になってしまって、一生をめちゃめちゃに送る人だってあるのだ。また人思いに自殺してしまう人だってあるのだ。そうなってしまってから世の中の人たちが、ああもう少し生きていたらわかることなのに、もう少し大人になったら自然と分かってくることなのにと、どんなに悔しがったって、その当人にしてみれば苦しくて苦しくて、それでもやっとそこまで耐えて、何か世の中から聞こう聞こうと懸命に耳を澄ましていても、やっぱり何か当たり障りのない教訓を繰り返して、まあまあとなだめるばかりで、私たちいつまでも恥ずかしいすっぽかしを食っているのだ。私たちは決して刹那主義ではないけれども、あんまり遠くの山を指さして、あそこまで行けば見晴らしがいいと、それはきっとその通りで、微塵も嘘のないことは分かっているのだけれど、現在こんな激しい腹痛を起こしているのに、その腹痛に対しては見て見ぬふりをして、ただ、さあさあ、もう少しの我慢だ。あの山の頂上まで行けば閉めたものだと、ただそのことばかり教えている。きっと誰かが間違っている。悪いのは、あなただ。お洗濯を済まして、お風呂場のお掃除をして、それからこっそりお部屋の襖を開けると、百合の匂い。スッとした。心の底まで透明になってしまって、崇高なニヒルとでも言ったような具合になった。静かに寝巻きに着替えていたら、今まですやすや眠ってるとばかり思っていたお母さん、目をつぶったまま突然言い出したのでビクッとした。お母さん時々こんなことをして私を驚かす。夏の靴が欲しいと言っていたから今日渋谷へ行ったついでに見てきたよ。靴も高くなったね。いいの、そんなに欲しくなくなったの。でもなければ困るでしょ。うん。明日もまた同じ日が来るのだろう。幸福は一生来ないのだ。それは分かっている。けれどもきっと来る。明日は来ると信じて寝るのがいいのでしょう。わざとドサンと大きい音を立てて布団に倒れる。あ、いい気持ちだ。布団が冷たいので背中が程よくひんやりして、ついうっとりとなる。幸福は一夜遅れてくる。ぼんやりそんな言葉を思い出す。幸福を待って待って、とうとう耐えきれずに家を飛び出してしまって、その明くる日に素晴らしい幸福の知らせが捨てた家を訪れたが、もう遅かった。幸福は一夜遅れてくる。幸福は。お庭をカーの歩く足音がする。パタパタパタパタ。カーの足音には特徴がある。右の前足が少し短く、それに前足は大型でガニだから、足音にも寂しい癖があるのだ。よくこんな真夜中にお庭を歩き回っているけれど、何をしているのかしら。カーはかわいそう。今朝は意地悪してやったけれど、明日はかわいがってあげます。 私は悲しい癖で顔を両手でぴったり覆っていなければ眠れない。顔を覆ってじっとしている。眠りに落ちる時の気持ちって変なものだ。船かうなぎかぐいぐい釣り糸を引っ張るようになんだか重い鉛みたいな力が糸でもって私の頭をぐっと引いて、私がとろとろ眠りかけるとまたちょっと糸を緩める。すると私ははっと気を取り直す。またぐっと引く。とろとろ眠る。またちょっと糸を離す。そんなことを3度か4度繰り返して、それから初めてぐーっと大きく引いて、今度は朝まで。おやすみなさい。私は王子様のいないシンデレラ姫。私、東京のどこにいるかご存知ですか？もう再びお目にかかりません。